い、6月20日木曜日17時になりました。木曜ルジンチャンプルの時間でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
本日のお相手は梅雨ですね、ともきと。
はい、もう勝手に応援してます荒垣信也と。
はい、劇団大勢の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
チャッサース。
応援、
何を応援、勝手に応援してるんですか。
勝手に応援してるんですけど、僕今
勝手にはやめてくださいよ。
やめてもらったらいいですかね。許可取ってもらっていいですか。
いや、いいやし、勝手にやるのは。あのね、
はい、
最近からなんですけども、はい、あの日曜日の昼の1時ぐらいになると、うん、ピアノの音色がね、自宅の近くから聞こえてくるんです
よ。あ、誰かが練習してる、
誰かが練習してるであろうピアノの練習を。
はい、はい。
まあ、その音楽っていうのが、あのパラララランパラララランパラララランパラララ
ランなんですよ。ユキサオリなんとかコンサートでよく
ユキサオリをそう、あのサバダバダンリバリバリン
で歌ってるやつの曲が聞こえてくる。
曲がずっと聞こえてくるんですよ、
はい、
もうこれもうね2週間連続ぐらいでも聞こえてるんだけど、まあ、やり始めなのかな、
はい、
なんかねこう音楽がタラララランって聞こえてくるんですよ、うん、タラララランタラララララララララランタッタッタ
手が回らないんだ。
でまたタラララランタラランタラララン、うん、みたいな。俺の想像ですよ、ここは。でまたタラランってタラランタラタラララララタタタガンガンガン。めっちゃ怒ってるなと思って。
できないって感触起こしてるんだ。
自分の指の動かなさに。
動かなさに。
最初の2小節ぐらいのあのタラララララの早弾きのとこはいけたのに、その次にいけないもどかしさが。
そう。そしたら次にゆっくりやりよったの。
あ、まあ、一回ゆっくりに戻そうと、
ゆっくり戻そうと、タラララランタラララランタラララララララララララランタンタンタンタンタンタンタンタンってなって、そしたら次高音のドロとタタタタタめっちゃ怒ってる
ドドドドみたいな感じですか。
だから勝手な想像ですけど、僕はもう応援したいなと、
頑張れと、
頑張れと。
じゃあもう弾けた暁には多分どっかの家からいろんなところから
拍手くんの
近隣から、
うん、だってさめっちゃ聞こえてくるもん漏れて。
そっか、
いやみんなもうこの時間帯そうなってるかもしれない。
でそれが、うん、またなんていうんですかね、まだ 4,5 歳の、うんうん、このピアノ習いたての、
ね、
お嬢ちゃんとかだったら、うん、頑張れってなるけど、
はいはいはい、
独学でこの年から 4,50 ぐらいでいきなりピアノを始めたおじさんとかだったら、その誰かは知らない方がいいかもしれない。
誰かは知らない方がいい。
そうだね。
俺の中ではやっぱりこのなんかお嬢様だろうなみたいな。
小学生とか中学生ぐらいの。
ちょっとね、丘というかちょっと高い住宅街では高い方から流れてくるから。
はいはいはい、はい、
そういうところで金持ちがいそうじゃん。
まあそうですね。
綺麗な白のワンピースをつけた感じの、ね。
上流階級の人たちが。
いやそんな子がガンガンってちゃダメよ。それは怒られるよ。メガネかけたタイトなワンピースみたいな着た、
うん、
ピアノの先生に細いこんな差し棒みたいで、うん、手ピチピチってされますよ、そのガンガンしたら。
ああなるほどね。
いやでも本当頑張ってほしいなと。
わかね、でも誰が聞いてるか分かんないですもんね。
だからさ、これなのだからお家では自分しかいないとかね、だから家族しかいないと思ってても、ピアノの音結構ね
大きいですよね、
響きますからね。
まあ本当だからね、今は防音のとこじゃないとみたいなとかね、いろいろありますけど。
だから住宅街に住んでたら、うんうん、やっぱ夕方頃になると、うん、リコーダーとか鍵盤ハーモニカの練習してる音が聞こえてくるっていう、
うんうん、
なんかもう温かい感じ、オールウェイズみたいな感じですよ。
三丁目の家、
はい、
前住んでたところは、まあ、練習じゃなくって結構もうその同じ階に住んでる人はもう結構顔見知り、うん、みたいな感じだったんですけど、ね、住み4年ぐらいと同じところ住んでたんですよ。だから最初ちっちゃかった2歳とかぐらいの子がもう5歳とかになってたから、うん、もうなんかだんだんだんだん泣き声がもう力強くなっていく。やらないとか、
はいはいはい、お腹ね力がね、
そうそうそうそう、うん、なんか、ね、うん、多分休みの日の朝とかちょっと空気の入れ替えするみたいでこう扉がちょっと開いてるんですよ、
うん、
でなんか出かけるんだかなんだかでこう早くしなさいって言ったら、いやだーがもうすっごいなんか、あ、だんだん声がでかくなってるなーと思いながら、大きくなってるなーと思って。
あれでもさ、
はい、
近くのお家から聞こえるこの子供の泣き声の後にお母さんとかお父さんの怒り声とかさ、
はいはいはい、
ちょっとなんかドキドキしね。
まあ今ね虐待とかねそういう、
まあ、あるから
こそ
っていうのがね。
でもいざ自分もそうなった時に、まあ、怒るとは思うけど、
そう、まあ、だからよく言うのがその怒鳴り声だけ聞こえるから虐待って言われるけど、その前にちっちゃい声というか普通の声で何々ちゃんダメだよみたいな、
あ、
なんか
こ
う怒鳴るんじゃなくて言い聞かせればいいのにって周りは言うけど、その前に言い聞かせるって段階があり、それがダメだから怒鳴ってるんだよみたいな、
あ、要は漏れてくる音は大きいからね。
そうそう、大きいから
最初の部分聞こえないですからね。
そうだよね。
どうした？
いや、
どうしたの？
急に笑うのよ。
ごめんなさい。
うん、
リエさんが、
金城リエ、
はい、
はい、
お宅の、お宅の男の、
うちの、はい、
はい、金城リエさんが
金曜リジンチャンプルやってる、
インスタのライブを一応回してるんです
けど、リエさんインスタやってるんだ。
それに、はい、コメントをね、
はい、
くれたんですけど、ずっとなんかもう鼻ムズムズしてね、かゆかったか、こうやってたのを鼻ほじらないってだけコメント来ていなくなったから、それだけ言うために来ると思って
何やってるんかなって、
へ
へ
へ
へへへ
っつってほじってやる。もっと
金曜りちゃんも1ヶ月経つのかな、あ、もっと経つか、
もっと経つんじゃないですか。
リップがいなくなってたから、
ちゃんとがっつりまだ僕聞いたことないんですけど、うん、電話してますよね。
そう、なんか
放送中にね、
放送中に誰かに電話して差し入れを持ってこさせようみたいな感じで、
あ、企画として、
そうそうそう、やるんだけど、なんか大体捕まらないから、そばショーとプーキー率が高いっつって、この後番組だから絶対近くにいるから、
なんか持ってきて、
そうそう、なんか持ってきて、
先週かな、多分俺に電話来てたんです。
私多分 初回の時電話ありましたよ。でも出れなくて、後になって気づいて、はい、ごめんどうしたって言って返事なくって、後で聞いたら、うん、あ、ラジオの企画って言って、でその後に初回放送聞いたから、なるほど、これでかけたんだ。
どなたが連絡をし
たの？
ちゃんひびひびちゃんはね、
5時半ぐらいの時間に金曜日に電話来てると、
うん、
で先週確かね、金曜日稽古オフだった気がするんですよ、
う
ん、何の電話だと、
うんうん、
一応7時から事務所にちょっと集合しようみたいな約束はね、うんうん、してましたけど、うんうん、17時半ってなんだって一瞬思ったんです。
まあ、バラシかもしれないし、
うん、うん、けど取れなかったんですよ実際。着信があったのを気づいて、
うん、
取らんくてよかったなと思って。
取ったの以上は
取ってないです。
あ、取ってない。あ、取ら
かけ直してもいいです。
あ、
なるほど、ね、あ、だからそれ一瞬考えたけど、17時半ってオリちゃんやってる時間だよなと思って、うん、ははんと、
あ、なるほど、
噂はかねがね聞いていたぞとかけ直さないこうと思って、電話すいません、どうしましただけ僕も文章を送って、
あ、気づかないふりというか、
そう、 LINE の着信が来たんですけど、時間もう6時過ぎぐらいに送って、
確信犯だな。
いや、返事返ってこなくて、ね、
確かにな。
いや、なんか最初やるときにリエさんに、ね、金曜、あ、オリジンチャンプルなんかコーナーとかやってるみたいな、どう、1時間何喋ってるのって言われて、いや、覚えてないっすねってコーナーもずっと、もうずっとやろうって言って何個か立ち上げたけど、結局長続きせずに
2週ぐらいで終わる傾向があるからな、
ね、1時間その時に思いついた話をフリートークでしてますねって言って、1時間持つって言って、一応持つからこのままやってますけどねみたいな。
そうだよ、前はさ、え、マッチにいる時だった、なんかほら、今日はゲームの話をしようとか、なんか、
トークテーマを決めてたんだけど、結局なんか準備もしてこないし、うん、その次の週のテーマも決めないし、で結構なんかグダグダになるというか、
うん、
のでやめようって言ってやめて、
そう、その話前半で結局する、うん、ただその先週の時点で、うん、その話するからそういうメールくださいっていうのも言ってないから、
そうそうそうそう、
なるほどね、
メール来ないし、ツイキャスとかで来るのとかが、ね、普通にそのこっちがお題で喋ってるのと、うんうんうん、まあ、関係のないフリーなやつ来るから結局それでまた広がっちゃってみたいな。
そうそうそうそう
そう。
だからテーマについて喋れないみたいな。
いつの間にかそのテーマで喋るっていうのがまたなくなるっていう。
で、なんかラジオドラマも やろうみたいな話したけど、結局誰も書いてこずとか。
書いてこず、
はい。
自撮りのコーナーか。
あ、なんかあったな、自撮りの。
何とかやりましたね。
なんかね、いいねをの数で競うみたいなのがあったけど、
いや、
結局深夜さんとトモキが送ってこないわけよ、うん、私が Facebook とか Twitter にあげるから何日までに送ってくださいねって言っても結局送って
こなくて、いやね、いや、これじゃ一つ言わして、
はいよ、
はいよ、一応自分でも自撮りはやりましたよ、
はいはい、
ただ、
はい、
いかんせんうまくいかないんだよ全然、
はい、だからそれも含めて、ね、
そう撮る習慣がもともとないから、うん、ないしそれを習慣化するっていうのが、う
ん、プラスフェイスブックで見てるあなたの写真は、うん、なんか何自分で本当に撮ったんかぐらいのクオリティを上げてるから
いや撮ってるさ
それじゃないか
じゃあ習慣があるから
あ習慣があるからできるわけ
それを始める前から自撮りで SNS とかアップしてたじゃないですか、うん、僕はたまに髪切りましたぐらいのやつをやってたぐらいで
逆だから深夜さんなんかが撮らな送らないから私が深夜さんとかともきの写真撮ってたり してましたよ、
うん、
そうか
気づいたらだからねそれもなくなってまた結局フリーに戻るっていう、ね、
でも自撮り
彼氏と丸々してルーに使っていいよっていうのを撮ろうと か俺車の運転助手席から撮られたみたいな感じでドライブしてるで深夜さんは甘いの食べてるケーキ食べてるみたいな写真をね
な彼女とデートナウに使っていいよがちょっと流行った時だったから
そうそうそうでもこれも2年くらい
前
じゃない
もうだいぶ前っすね
結構前よ俺、
ね、
いや俺らでも本当にそんなって考えたら何喋ってんだろうね
前本当にね2人一人同じポーズして
もう何年経つ6年ぐらい経つよね
俺ちゃんって今何年っすか実際
でも前の事務所の時でしょだから
期待会したもん、
うん、5年ぐらいは経つでしょ
6年目とかなんですかね
6年目か7年目、
うん、6年は経つよすごいね
でしかもだからメンバーの入れ替えなしなの木曜だけだから
木曜だけなんですよもうマジで
そうかそうか5
年間毎週この3人で何の気もない話をしてるんですよ
もうしてます
なんかそれ
はでも多分ね何週かしてるよね本公演前、
うん、
日付変更戦前日付変更戦中
で、年間の行事とか、うんうん、バレンタインとかの話になったらこれ前も言ったと思うけど多分そんなこと言ってたねとか言いながら、ね、
使い回しが激しいだいたい部活の話と深夜さんの合コンの話と、うんうん、
部活性カースト制度
カースト制度 ね、はいはい、ありました
ねあれはもう使い回し使い回し
す今日は、ね、過去を振り返ってなこれ総集編みたいな感じで最終回するんですかびっくりした急にそんな流れ
やめないやめない
あ急にという話が来たんで急にじゃあこれ開けときますともきさん
いやそれ急にという話ではないけど
ともき の、 その俺らはもう誕生日が何月何日、
5月の26日
26日もう3週、はい、4週間
ちょうど来週で 1ヶ月でございます
からね。そうですね、はい、
でずっとねオリちゃんでね、うん、上げる上げる上げる作業をしてたんですけども、はい、もう今日はねうん、朝の8時前かヒートがライン来てな
違う昨日の夜
だよ昨日の夜
ですよ昨日の夜だった
昨日の夜10時過ぎ
備忘録みたいに、
うん、そう
皆
さん明日ラジオですよって
明日ラジオですよ
忘れ物しないように
しないはいだけ来たからんって思って俺もはいってだけ返したけど絶対プレゼントのことだなっていうのは分かった
俺最初ヒートを誰かと間違ったんかなって
ラジオって言ってるさ、うん、あ明日ラジオの人に忘れ物しないようにみたいな
それであなるほどとあそうだ俺もじゃあ持っていかんといけないなということでいよいよちゃんと持ってきまし
そう持ってきました
30歳を迎えたまず俺からねトモキーに
ね
なんで30歳を迎えたということでね、うん、もうねうん、もうこれは
袋ごと上げてどっちから開けるかはトモキに任せる、は
い、あ結構重たい何これびっくりした、うん、
いいやつだよ
ごめん私袋関係ないし、うん、いいやつではない
そ
のまま見えるは
ず DVD じゃないごめん伝え
の袋関係ない袋はごめんなさい関係ないだから読まないで読めないで読まないで
じゃあ、
はい、
こっちから開けよう、う
ん、秋山の方から、
はいうん、えあ出たえ化粧水
ハトムギ化粧水
ハトムギ化粧水
いやいいよいいよいいよ
いやこれはめっちゃありがたい、うん逆に
いいね
前そのね、変なダンパチーさんから、うん、僕がいやもうお前保湿とかせ
やれと、
うん、化粧水使ったのよと、はいはいはいはい、40、50になって変わるよと
変わるよと、う
ん、いや確かにだからダンパチーさんめっちゃ肌綺麗なんですよ、
うん、
4、50代には見えない
と見えない、う
んでハトムギ化粧水がいいよって話してドンキとか行ったら売ってるよって言われて、うん、見てみますっつって一切見てないですから、ね、
あれからそれこそ1年ぐらい経つのはず
ねも
っと経つ
から
そうそうそう
全く見てなくてい
やでもめっちゃいい
いやでもやっぱ30代になったらかもうねガラッと変わるだろうしいや
これはだからだ、ね、今変な話ねだから、うん誕生日プレゼント何あげようって迷った時に、うんうん、自分があげる時に、
はいはい、
まず自分で必要だけど、うん、買わなくていいかなっていう自分で買わないやつっていうので選びがちなんですよ、うん、僕は、うん、だからもうこれはもう抜群ですよ抜群の完全にこれ今渡されるまで俺完全にそのダンパチーさんとの話も忘れてたしもう
じゃあもうなんか見てからあもう絶対これだと思って じゃあね、いつもはねケーキとあの、はい、ノンアルコールオールフリーとかで ね終わらせたんだけど、
お家帰って、
いやもうこれは今あげないと、
そうだよ、だからこれ30の節目として、
いやこれは抜群でしたわ今、ありがとうございます。自分では変わんない、
ちょっとハードル上がります
ね、まさに買ってなかったからな。いやすいません、テンションが上がりすぎましたけど、
いや鳩麦の化粧水でヒート
を、ありがとうございます。じゃあこちら、開けさせていただきます。
何何
鳩麦化粧水。あ、二人ちゃんと覚えてるんですね。
覚えてるよ。
鳩麦化粧水が、いやでもこれでもう2シーズン分は持つじゃないですか。
もう全然本当に本当に打ち合わせなしだよこれ。
なしだよ、なし。
すごいな。
なしだよ。
本当に？
すげえ、メンズビオレの
ちゃんと
ボディシア顔シートと、
だから
鳩麦化粧水。
やっぱもう美容にね。そうね。30のあれ。
いやこれはすごいありがたい。
まさかヒートとかぶるじゃん。
だからよ、知らんかった。何買ってるんかと思ってた。
いやでも逆に、うん、秋山さんのから見てよかったと思います。
あ、そうだね。
リアクション的に俺がシアさんの見て、あーっつって今のリアクションしてたら絶対、
うん、絶対
出す瞬間にはっって言うとか言うから、
ごめん
って言うけど、さすがですね。いや、ありがとうございます。
おめでとうございます。
抜群なの
でいただきました。鳩麦に必要だと思ってるし、うちらも多分ね、今の30とか早めに化粧水やっとけばよかったってどっかで思ってるから、
あ、やっぱ下にねそれを伝えるための、
だってあのうちの先輩の平安信行もね、うん、30超えてからやりましたからね、うん、なんか映像関係で言われたみたいな。
そうそう、早いに越したことはないよ。
ないから、
やります、これで。じゃあマジで
やってくれ。
いやー面白かった、
面白かったな、
テンション上がった。
でもマジで言うけど、この一本でも1年ぐらい持つよな。結構そんな使わないぜ。
おさらいしていいですか、うん、もう全く忘れてるんで。
あ、これじゃあなんか聞いてるリスナーさんもなんかこういう使い方は分かりますよって方、
これはどのタイミングでいつつけるんですか。
洗顔後。
洗顔普段しねえんだよな。
いやでもお風呂では顔洗うでしょ。もちろん水でもバシャバシャでも、
はい、
の後お風呂上がり。
お風呂上がり
とか、
うん、お風呂上がりな。
いや一番いいのがそのお風呂でちょっと緩くなった肌にこれやって乳液までやったらいいって言うよね、うん、いやその後閉じるからさ。
そうそうそうそう、蒸発しちゃうから、あの化粧水だけだと。なんで、
いや
なんで、
秋山さんこのセットでもらったじゃないですか。
あ、そうそうそう、セットになってる。
白さんボトルじゃないですか、うん、でこのセットのやつは保湿ジェル限定でこうついてるじゃないですか。
そうそうそうそう、
白さんボトルじゃないですか、うん、実はここにちっちゃく同じのがついてる。同じ写真の鳩麦保湿ジェルのお試し用のやつがついてたから、同じのついてると思って。全く一緒です。だから全く一緒。
ちょっと面白いし、
恥ずかしいよ。
恥ずかしいな。
ここに貼ってあるシールも全く一緒ですからね。
毎日たっぷり水分補給。
これありがとうございます。
それだったらヒートの箱のやつの方がまだなんか見栄えもいいしな。
じゃあもうなんかこれでこれで限定でおいくらみたいなねやつでやってたから。
いやでもシアさんが、うん、その東急ハンズ行って買ったって言ってたじゃないですか。
そうそうそうそう、
東急ハンズ のコスメコーナーを回ってこれを探したってことですよね。
いやあのね、だからその最初パックにしようと思ってたね、面白パック。
ありますね。
だけどこの鳩麦が見えた時に、いやもう絶対これだろうと。
ラジオで言ってた
し、ラジオでも言ってたし、
あいつ絶対買ってない
だろうと。買ってないし、もう30と節目があるから。
同じ同じでも、あ、私もあのトモキの買いに行ったってわけじゃないわけよ、本当に。
あ、
もうこう正直に言うと、
はい、
でこう見ててパッて見に入って、で多分トモキが単なうちらが完全にぶっちゃけ忘れてて、うんうん、トモキに僕来週誕生日なんですよって言われて、みんな二人であわあわあわあわして、
来週というかもうその 先月 のライブこの日ですよ。
そうだね、
リハの日、
ちょうど1ヶ月前、
はい、ライブの2日前の、うん、俺このあさってのライブ終わって明けて日曜日誕生日なんですよって言ったら、二人はっってもう終わる直前に
そう毎年このね前の木曜日にちゃんとお祝いしてたのに本気で忘れてて、
二人もだから本番前だったから、
そう
な、別に気使わせたくないから何も言わなかったし、
でこう見てでもだからトモキの誕生日忘れてたなとか思って心の底にあったんだろうね。普通に自分の買い物してる時にパッて見てトモキって思って
これね、いやこれはすごいな、テンション上がったな。
なんかたまに、うん、まあまあそこまで男性が必要なのか分かんないけど、化粧水とかあんまケチらずに、うん、もう結構使って髪の毛とか頭とかにもやっぱやった方がいいみたい。髪の毛とか、
初めて聞いたそれマジで。
まあ、基本的に水分、お風呂上がりって水分全部飛ぶから、でまあ、
頭にどんな頭の地肌につけるとか、
まあ、普通に手にこうつけてこう ちょっとマッサージするじゃないけど、
初めて聞いた
そのまま。変な話、あの安いやつでもいいから、こう 頭からこうかぶるイメージで、もうなんか流すしてもいいって聞く。
ま
あ、正直やったことないけどね。あ、でも髪の毛にこう塗るというかはやったことありますよ。
顔にペンペンペンペンってやった後の、これ拭くのもったい、流すのもったいないから、シュッシュッてつける感じでってことですか。
とか、まあ、
あ、そうだね。
あと本当はこの、ね、女性とかだと首のデコルテ、この鎖骨の部分とかまでやった方がいいって、
うんうん、
ね、あと1週間に1回ぐらいコットンにこれつけて、目のこの周りとか口周りとかパックした方がいいよって。
たださ、あの2ヶ月後ぐらいでもいいから、トモキ俺らが忘れた頃ぐらい一回しゃべってな、どんぐらい減ったかちょっと見とかん
そうだね、
これそのまま開いてないかもしれないからね、本当に。
今開ける、今開ける、今開けて、今ペッペッペッペッ、
今開けていいですか。じゃあ、うん、シェアさんのから開けようかな。
CM 行ってる間に開けよう、ね。は
い、いや、ありがとうございます。でも、
はい、おめで、はい、30歳おめでとうござい
ます。ありがとうございます。はい、というわけで一旦 CM 行きますので、メール、皆様お待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に目標オリジンチャンプラーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディやエイウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、6月20日木曜日17時22分になりました。木曜日ジャンプ
やっております。
はい、やっております。はい、ツイキャスの方も紹介していきましょう。
はい、
たくさんいらっしゃってますね。ありがとうございます。沖縄もちさん、こんばんちゃーと、しやさんの顔体操、キューグしかしの俺さん、こんにちは、初見です。あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
沖縄もちさん、大門と来てます。
おう、おう。
いや、その喋り方しなかったですよ、最初ぐらいしか。万代さんもいらっしゃってますね。
万
代さん、あの、シアさんのピアノの話、誰かを応援って、以前モノレールで大学を受験するって女の子を見かけた時以来ですね。
懐かしいね。懐かしいね。なんかありましたね。
よく使い回してる、あれ会話ね。
あの、女の子ね、俺が見かけた。で、勝手な想像のも大学受験だろうと。
はい。
俺さん、荒垣さんはストライクゾーンが低いから怖いな。
なんでよや。
犯罪予備軍みたいな。
犯罪予備軍よな。
父子と眠り姫さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、沖縄もんちさん、自撮りを撮るなら、ユーライクのアプリを使うといい感じに撮れるよと。
ユーライク。
うん。まあ、結構でも私もあれですよ。なんかそういうアプリ、綺麗に撮れるというか。
あるわけ。
美白の。沖縄もんちさん、ヒートーさんが撮ったら自撮りにならなそう。かっこ笑い。
どういう意味？
多分手が長いから。
あ、ちょっと棒みたいな。
そうそうそう、遠くに見えるんだはず。モッチさん、トモキ君俳優だからスキンケア必要だね。
そうっすね。
おいおい芸人。洗顔後顔は綺麗に拭き取らず、水気を取って、少し温まった状態で塗ると化粧水が入りやすいよ。
湿った状態
で、ね、湿った状態ですね、すみません。化粧水が入りやすいよ。そして量は、夏は普通め、冬は少し多めでねと。
お、乾燥するから。そうそうそうそう、めっちゃ乾燥するんだよな冬。
でも夏もクーラーとかで結構乾燥するから、
常に除湿にしてるからな。
あ、入れた方がいいよ。じゃあ、あのちゃんと水分。芝居太郎博士さん、広瀬トモキじゃない、
上の名前、
はい、ということで、芝居太郎博士さん、申し遅れましたが初見です。
さつけ、
お久しぶりですね。なんか、
はい、
ありがとうございます。開けた？
一応開けました、どれぐらい、まあ、ラジオ中って化粧水してもいいんですか？
いや、ダメなことはないだ。
結構バシャバシャ行くぜ。
結構バシャバシャ行って大丈夫だはずよ。
え、
本当にね、
こぼれちゃいますよ。
ちょっとね、あれだよね、濡れてるなぐらいだよな、本当はな。でもまあ、ここは
まあまあちょっとずつとかでもいいけど、そうそう、手につ
けて。これどうすんの？
そのまま顔にバシャーンって。
バシャーン。
マイクにかけるなよ。
絶対こぼれるよ。
せーの。
ほら。
めっちゃこぼれて
る。ほら。
そうだね、ごめんね。そういう、あ、そうかそうか、あ、そうそうそう、あ、もうこの音で
叩いてます叩いてます顔に叩いてる。
白くなった。
いやいや早い効果出るの早いな。
顔濡れてる。
顔濡れてるよ。
あー鼻ブズブズする。
いやいやそれ関係ない。
これでいいですか。これで拭き取らないんですか。
拭き取らない拭き取らない、
じゃあこあだから女子こうやるんだ手で。
それは違う仰がない。
気持ちいいこれやったら。
これでも人によってやっぱ言うことがさ、うん、違うというか、まあ、
あ
手でやった方がいいっていう人もいるし、
コットン
でやった方がいいっていう人もいるし、叩いた方がいい、このパッティングって言ってこう、うん、トントントントントンって叩いた方が入るよっていう人もいるし、
はい、
あんまり叩きすぎちゃダメだと。
でこう押さえる感じで、
そうそう、こう手でこう押さえる感じ、こう染み込むまでこうちょっと30秒ぐらい手を置いといた方がいいよっていう人もいるし、
なんかねこれ俺もだから一回聞いたのは年齢の数だけ叩けって言われ
たこと
があるわけ。でもこれ結局嘘というか違かったみたいだけ。
多分強く叩いちゃダメ。いや顔変顔するな。
ただ俺も今こんなって最近はこうこうななにじますためにこんなってて、
はいはい押さえてね、
この時なんかすんごい女性になった気になる。
いや今まさにそれを感じてます。
感じてる。
CM でよく見るやつを今や
っファーみたいな
見よう見まねでやっただけで、
こすった時に例えば肌が突っ張るこの、
うんうん、
肌をこすったりするとそこがやっぱ黒くなるんだって。色素沈着というか、でなのでもう本当によく言うのは洗顔とかも化粧水とかつけるときも桃の皮あるじゃんピーチ、うんうん、ピーチの皮ぐらい優しくなんかこうなんつうのつくかつかないかぐらいのとこでやんないとダメみたいな。
何それちょっと気持ちいいやつだ。
うん、でもできないよね時間ないと。もう結局ゴシゴシやるしバンバン叩くし。
ちか人は一応女性だけどこのちゃんとしたじ あれは分からない。
知識はあるけど
100%の、
まあ、どれを信じるかというか、うん、どれが正解なのかとかないってこと
ですね。変な話いろいろ調べるじゃないですか、うん、まあ、女性だからどんなのがいいのかなって言っていろいろ調べるけど言ってることがやっぱ全部違うからなんかどれがいいのかな。
一番美人な人が正しいんじゃないかじゃん。
いやだってああいう人たちはもうプロの手使ってるさ。自分のも使ってるだろうけど
時間とお金をそこにかけてるんでしょうね。
映像に行った時のスタイリストさんとかのヘアメイクさんとかはなんかこうこんなだよね押し付けるっていうか
押し付けるし
この肌の
コットンでやりますよね。
温かさでやった方がいいですよみたいな人もいるもんね。
でもコットンでやる人もいるでしょ。
てんてんてんてんてい
ろ
コットンでやった後になじませる感じの人も
なんかちょっと話変わるけどこれってやられてる時に、はい
ヘアメイクをね、スタイリストさんにね、
このトントントントンって
スタイリストさんっていうかヘアメイクさん、
ね、小指とかが唇にちょっと触れるときなんかドキドキするわけ。
へえ。
なんか他の人に唇触られるってドキドキしない。
まあないっすもん。
ないから、
まあ、
ないからね。
こんなちょっとは触れたときなんかちょっと一人でドキドキしてる。
瞬間で瞬間でチュッてやってないですか。
ちょっとなんかね。
吸うなよ。
吸うかや。
つって。
なんかでも音出すね、人にやられてると気持ちいいね。
あでも人にやられると気持ちいい。もうだからヘアメイクさんにやってもらってる時とか寝そうになる。
だからもう一番いいってなるのが俺目の近辺触るの一番嫌いなの。
だからだ嫌いっていうか男性ってやっぱあれじゃないですかこの
もうムズムズが止まらんくなるのよ。
たまにこのね舞台のメイクで和樹とか新谷さんとかに、うんうん、このアイメイクちょっとやるっていう時とかもなんかこうギューってつぶるから、いやギューってつぶんないでみたいな、シワができるから。
なんかねなんか気持ち悪いのよ。なんかこのもううんで上向いてとか言うさ、
はいはい、
目上向いてってこう下のところ
下の、ね、
もうあの瞬間が俺めっちゃ一番嫌いだ。
いやもうだそれはやり慣れてないのがあるんでしょうね僕らは、
うん、だからなんかうーってなる、うんうんうん、
でなんか初めてこう映像とかに行ってこう撮影中にメイクさんが直しに来てくれるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
アイリマとか髪の毛とかやっぱ慣れてない人とかもなんかあすいません、はい、すいませんみたいな、そこで緊張するけど慣れてる、だんだん慣れてきたりとか慣れてくる人ってやりながら監督さんと話したりするじゃないですか、うんうんうん、もうなんかヘアメイクさんいないかのようになんかあれで見ててあ慣れてきたんだなとか、
あれまでできたらかっこいいけどな。だって最初初めの頃はさ、いやなんかもう俺みたいのに申し訳ないみたいな気持ちが強すぎるから、うん、いいのかなとか、例えば傘差しましょうかって言った時も、うん、大丈夫って言っても、そしたらあっちが怒られますから、
そうそうそうね、そう
日陰とかしないといけないんです、そうなんかもう自分みたいのにすいませんみたいなこういうところがまだ映像慣れしてないなみたいな。
そう
あと音声さんのピンマイクを勝手に取って片付けたつもりだったら怒られたわけ。巻いて渡したら、ま
あ、
こっちでありますから触らないでもらっていいですけど、
プロなんでしょう、ね、
プロのやり方があるからね、
うん、
巻くのはねちょっと怖いよね、うんうん、はいはい、ということで
何がこれは 変わるんすか。
いまだ変わらないよ。
そんなすぐ変わらんし、多分30とか な,、ね、なったから、なんつうの、40、50になって差がつくために今のあれだから。
基本トモキはさ、あの肌がまだツルツルな方だから、ね、
いや最近
変わると思うよ。もっとだって干からびるって言ったら美味しい。
干からびる
って、なんつうの、ほら水分なくなってくるからさ。
ああ、いや、まあ、だから最近でもそのもう30代だから吹き出物になるんですか、うん、僕はずっとニキビって言い続けてるんですけど、ね、うん、がちょこちょこできたりとかもあったんで、
やっぱ水分不足になるとニキビできやすくなったりとか、
あ
とは肌の清潔さとかもあるんだろうけど、とか、じゃあ、あとでも本当に33とか4になってから、このこれカラスの足跡ってあるじゃないですか、こう、あの笑った時の目尻のシワ、 あれが本当にやっぱくっきりするから、もうこの辺の保湿はちゃんとしなきゃだなって思う。ああ、
なるほど。シワができるのはやっぱりその
乾燥するから。
乾燥するから。
水分が年齢とともに蓄積する水分量が減るから、
う
ん、シワができるんですか。
そうそう。だから砂漠と一緒よ。水分なくなったらあれさ、地面にひび割れるさ。
おお。
あんなのと一緒。
は
あ
は
あ、
わかりやすい。
池の水と一緒よ。
怖怖怖。
池の底よ。水分、水がどんどんなくなって干からびたら。割れるさ、
はい、
あれがシワになるわけ、
あれな、ばあちゃんとかな、
ばあちゃんとかな、だから赤切れとかもそうよ、うん、水分なくなるから
ずっと水洗いしてるのに、
うん、そうだよ、
だから洗い物を、
水が蒸発するときに体の水分も一緒に持ってっちゃうから、だからハンドクリーム塗んな、水仕事の後はハンドクリーム塗って保湿する。
へえ、最近手荒れもひどいんですよ、だから
あ、いや、
だって俺さ、最近さ、もうこれ本当にちょっとあれだけど、うん、髪とかさ、
あ、分かる、
ペロってしない
と、分かる、分かるよ、
取れないの、
分かる、
一枚ずつ取れない、もう
私
ツルツルしてからよ
最近
で、まだ大丈夫、
分かる、分かる、分かってきてしまってる、
いらっしゃい、いらっしゃい、
一枚一枚いけないの、
分かる、分かる、
ただ、公的なダメなやつでもペロってしてしまうわけも癖で、本当ダメなんだけど、
髪はまだないですよ、ギリギリたまにあるかなぐらいなんですけど、髪はほぼないですけど、あの水分を探す時があります、その状況になった時に、
あ、あ、このピョンピョンってやるや
つ、そう、あの、まだペロってはしたくないから、
あれはしたくないよ、じゃあ最近
やっちゃうんだよな、
あんましないんですけど、うん、夜にバイトのシフト入った時にレジ締めやるんですよ、
はい、う
ん、びっくりするぐらい千円札が数えられなくて、やっぱ千円札が一番多いじゃないですか、
そう、
100枚とかあった時にもうなんか5枚ぐらいで、え、嘘でしょみたいな、
もうお前も低下のあれだな、
ああ、もう本当にダメだ、
いや、だからお店で締め作業して、まあそのレジ締めとかもするし、うん、の時はやっぱそ周りに水回りがいっぱいあるんで、バーは、
うんうん、
あのそのシンクの端についたちっちゃい水滴みたいなちょんちょんって触ってからやってるなと思った
のと、ちゃんとダスタこの布巾に水つけて持ってくもん、
とか、そう、おしぼりとかね、
そうそうそうそう、もうダメだ、
うわやってるわ、
だからあれも、まず昔はそんなことなかったから、
ね、カレーを感じてしまった、だんだん、今その話あるあるって思ってしまって、
だってこのまま指紋なくなるんじゃないかなって思う、
指紋
あ、だから舐めるのは嫌だから、うん、水分探す、だ
おじさ、先生とかがさ、
やっぱりそれはあるんだ、俺舐めちゃう、舐めちゃうもん、舐めちゃうもん、
もうだって水分ないとこでここに水分あるやしってもういう感覚でやり始めたらもう癖になって舐めちゃう、
だおじいちゃんとかの先生がよくこうプリント配るときに舐めるのが嫌みたいな、女子中学生とか高校生とか、うん、
いるね、いるね、
思春期にとってはね、
そうね、嫌だけど、うん、あ、でも本当に配れないんだなっていう気持ちはあるよね、
だから俺これなんでなのかなって最近めっちゃ思ってる、うん、ゴミ箱のゴミ袋変える時の、
あ、はいはいはい、
ペンって切るじゃないですか、
うん、
ロールをくるくるって広げてペンって切るじゃないですか、うん、切ったとこが大体そこだから、
うん、
それと逆側のとこをこう指でこすってシュシュシュってやってサッて開けるじゃないですか、シュシュシュってやってるのにあのずれなくて開かなくて、うん、あれ逆かなって、
あるな、あるあるわ、
ひっくり返して切ったところやって、いや違う、これやっぱ閉まってるよなってなって、もう一回戻してシュシュシュってやっても全然開けれないみたいな、最近増えたなと思って、
最近増えてる、もう絶対無理だよ、
これだ、
これだよ、
これ要はこれも水分のあれでしょ多分ね、
私もう一個自分の年齢のあれなんです
けど、うわこれ教えてほしい、教えてほしい、う
ん、どんどん、
かかと、
あ、
かかと、
かかと、
私本当に
ひび割れ、
そうそうそう、親が、まあよく、ね、あるじゃないですか、かかとの赤切れじゃないけど、うんうんうん、カサカサで、こう、ちょっとなんか、軽石みたいなので擦るみたいな、うん。
はい。
で、ずっと何もしてなくても大丈夫だったんですよ。うん、今年になった瞬間に、 35とかになった瞬間にもう本当にあこれかっていう、
あ行っちゃった
行っちゃったな、
35からっていうからね、かかとは
削ろうかなと思うよね。
じゃあ軽石を使うのはあれだから、なんかあのなんだろう、化粧品売り場で売ってる女性が使う角質ケアのやつを買ってみたいな。
でもあれ4000円ぐらいするわけよ。
でもさ、風呂終わった後のさ、ちょっとふにゃけた足でさ、うん、このかかとの方さ、わかる、なんか皮膚がいっぱい取れるの。
取れない取れない。
皮膚っていうか、なんていうの、
これ洗ってる。
これなんか気持ちいいんだよな。わかる、これ気持ちいい。
俺も今触りましたけど、自分のかかと、やっぱ硬くはなってきてますよね。
そうそう、硬くなってる。
めっちゃ硬いよ。
パリッパリになってはいますね。
そうだから、そこもだよ。もう全身。
だってこれ超硬い人とかいるよな。
いるいる。
増加やっていうぐらいな。
まあだからね、こう。歩き方だったりとか重心のかけ方だったりとか、まあ、靴下とかそういうのもあるんだろうけど、
はい、
いやかかとに出てくるなと思って、だから多分次肘だよ。肘
肘って何、
肘知らない、
何肘、
え肘も白くなるさ、冬とか乾燥するとなるよ。
膝の黒ずみみたいなのとか、
まあ、まあそうだね、黒ずみはあれだけど、
女子だけ
なるなる乾燥で。大丈夫、
いや今はまだ大丈夫ですか、
まあ、今はだってこの湿度だから、あれじゃん、
冬だったらあの粉吹く感じの、
そうそう、まあ、内地の乾燥した冬の時とかはやっぱここが痛くなる、肘が痛くなる、カサカサして。
これでも年と関係ないだろ。
いやまあだから年で余計にそうなるさ。
なるほど、ね、じゃあもう本当に全身にクリームを塗らないといけなくなる。
そうだから
も
うナイトクリームは全身用もあるからね。
でもうすでにあるん
です
か。
でそこで一番いいって言われてるあれですよ、もう昔からのニベアさんですよ。
あニベアさんね、
ニベアさんは万能だよ。
ちょっとボディーソープニベアに一回変えようかな。また
ボディーソープニベアはないと思う。
いやあるんですよ、あるんですよ。
マジ
あるあるあ る, ある。
去年ぐらい使ってたんですけど、なくなって今別の使ってるんですけど、
ボディーソープ
の、それ全身のやつ聞いたらニベアのもう一回買おうかなって今思ってきたな。
クリームもあるしね、
クリームもあるし、
トモキががっつり30の話に
うわー嫌だー。
というわけで
初めて、まあ、初めて年齢を感じた、
うん、差し入れもらいました。
ありがとうございます。
いた、はい、タラちゃんさんから、
はい、
いるかな、書いちゃったかな、
これな、
はい、ありがとうございます。
ちょっとごめんな、これその年の話でもあれだけど、うん、
はい、
なんか年いくとさ、ハンバーガーとかマック行かないって人多いさ。
はい、ああ、はいはいはい、
あれ未だに分からなくて。
私まだ行きますよ。
なんでなの、何な、
だから脂っぽいもんはダメなんだってば。
あ、そういう意味
じゃん、
体になんか悪いのかな、この年からなの。
いや、やっぱあれじゃないですか、ジャンクだから塩気が強いとか油もんとか、だ肉が変わるっていうじゃないですか、この焼肉が ダメになるみたいな。
あ、俺はね、それだけは絶対変わりたくないと思っている。
カルビがダメでタンはいいみたいなとか。
あ、でもわしゃ
最近
バーベキュー、わしゃ
魚がうまいんだよねって言いたくないけど
言いたくないわ。
でも言いたくないけど、一応美味しく食べれるようにはなってきましたよ。
あ、
魚の方がうまいの、この比重が魚になるのになりたくない、まだ
とか。だんだんほら、そばとかがいい、日本そば
が
いい、
豆腐が好きとかね、
豆腐が好きとかなるよ。
湯豆腐を俺この間ケチョンケチョンに行ったばっかりだから意味がわからんっつって、
何年かな、ね、湯豆腐うまいよ。
その時にこの映像を流してほしい。
だって俺未だに葛藤するけど、うん、あの食堂行くでしょ、
はいはい、
食堂行ったら俺同じ金額出すんだったら肉じゃないと
損した
気持ちになるから。ただとんかつとかカツ丼とか、
はいはいはい、
唐揚げとか、そこでなんか野菜定食を頼んでる人見ると俺はすごく尊敬するわけ。
わかる、
この値段で野菜定食行くみたいな。
フーチャンプル行くみたいな、
行くとかね。そこ肉じゃないわ、うん、すげえなこいつってなるわけ。
俺肉があれば別にポーク卵でいいんですよ。
ああ、わかる。
だけどフーちゃんは違うんですよ。
好きだ、美味しいさ。
フーちゃんが
美味しいよ。
食堂でフーちゃん行くかって。
そう、私食堂でポーク卵の方が信じられないもん。
いや俺はもういつでもポーク卵は食べたいから、食堂に限らずね。
でもこれも俺たちが大人になったらそうなってくるんだろう。
ただシアさん、うん、今週の頭に僕食堂行ったんですけど、うん、フーチャンプル食べました。
食べたんだよお前。
フーチャンプル食べてうまーって言ってました。
はい、差し入れ食べます、はい、これ辛いやつ、辛さで形容されないように。
そう、これがスパイシー、こっちが通常のやつかな。
あ、そっち普通なんだ。え、どんぐらい、本当に辛い、
わかんない。あ、じゃあ俺辛いのまず味見したい。
そんなマックスなんでさ、辛いの
ね。だって下のこの皿の下のデザインもう火吹いてますよ。
え、マジそんなにか。
あ、でも匂いも辛い。
いただきます。
匂いも辛い。
うん、
もうナゲット美味しいよね。
うん、
ナゲット美味しい。
あ、思ったより来た。
うん、
思ったよりちゃんと来た、辛みが。 わでも美味しい。
いや、あ、
美味しい美味しい。
スパイシーありだな。
ちょっとスパイシー。
これ一気に丸々1個いったら結構辛いかも。
うん。
マジ？
うん。今本当にちょびっとだけ食べてるんですけど。
でもめっちゃ赤いやん。
結構衣辛いよ。
で、シエさん待って待って待って。見えるかな？
色が全然違う。
色が違うんですよ。
シエさんが持ってるのが通常で今。
あ、全然違うな、もう映像で見ても。
あ、でもいいぐらい、なんていうの、辛いだけじゃなくてちゃんとスパイシーだから美味しい。美味しい。
うん。あ、水うめ。
いや水。FM 那覇の水。あ、辛い。
これさ、ナゲット食べる時のソース使います？
うん。
シエさんもすぐバーベキューを開けて使ってましたけど。
私たまに使うぐらい。
え、使わないの？
俺一切使わない
ですよ。私昔は使わなかったっす。
え、なんで？
あ、まあ、これだけでもいい。
でも本土の方はポテトをケチャップつけないって言うもんね。
いや、僕もつけない。
え、嘘でしょ？
つけない。
は、塩でいくタイプ？
はい、
そのまま。
ケチャップつけないって初めて聞いた。マジで？
え、なんかそこまでマストじゃない、別に。だからあったら好きだけど。
ポテトのケチャップがいつも紙袋に2個ぐらい入ってるじゃないですか、うんうん、申し訳ない気持ちになる。
あれでも今聞かれるでしょ、ケチャップを使いになりますか
って。今は聞かれるかこっちが言うか。
そうそう、
言わないとつけ、ま、つけないよ。
それでいいと思ってて、
俺からしたらそれめっちゃ今腹立ってたことなんだけど。
あ、入れて
くれないの？前までは入れてたのに今全然何も、うん、あっちからも何もない。俺が言わんと入れない。
だからそういう人が多いんじゃないですか、使わない人が、う
ん、
それがうまい。
あ、そう、
はい、あ、でもマスタードとかバーベキューソースやっぱつけたら美味しいなとは思うけど、そのまんまでも全然好き。
俺マスタード派だけど、
ね、マジで久しぶりなんですよこのソース使うの。
いや、めっちゃ美味しいよ。
はい、ということで一回 CM 行きまして、うん、メールいただいてますので、はい、メール紹介していきましょう、ね、
はい、ありがとうございます。それでは、はい、一旦 CM でーす。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、6月20日木曜日17時42分になっております。木曜日じんちゃんプロやっております。
バーベキューソースうまいね。
そう、ナゲットを差し入れていただいたんですけど、
私あんまり食べない、いつもマスタードだっけ。
俺バーベキュー使うのマジで何年ぶりかなぐらい。
私も何回、人生で2回目とか3回目ぐらいの。いや、俺多分
小中ぐらいまでしか使ったことないです、バーベキュー。
なんでみんなそんな急に、何この
めっちゃ久しぶりに使おう。
素材で食べるの？
素材で、は
い、いや僕逆にあの肉とか好きすぎて、うんうん、あんまりソースかけたくないですよ。
え、
ソースの味買っちゃうじゃないですか。
私わさび醤油派。
そのソース好きな人はソース食べるためにとか。
あ、でも今あ
るよ。醤油食べる、舐めるために刺身食ってんだよみたいな、うんうんうんうん、言うじゃないですか。俺は肉とかはソースつけたら肉の旨味を感じられなくなると。ソースに負けちゃうと。
俺さんもケチャップのついでにナゲット食べるようなもんだからなって。
そう、まさにそれが俺は分からん。
うん、どっちも好きだけどな。
ジェットモンキーは肉は塩コショウの。
あ、僕だからステーキとか言ったらもう塩コショウしかしないです。
ええー、
早くソースちょうだいよ。
あ、久しぶりにソースをディップしてましたわ。いただきます。
すごいね。いや全
然、うわ懐かしい。あ、病院の味する。あ、
なんで病院の味って何ね。
めっちゃ久しぶりこのバーベキューの感じ。
おいしい、
おいしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
もう何か
メールいただきました。
うま
っ。もぐもぐしちゃった。待って、
いや、なんかバーベキューソースって、うん、口入れた瞬間に一瞬病院のある しません？
全然しない、
全然わからないな。
いや、イメージが俺なんで病院なんだろう。病院行ったらご褒美で買ってくれてたのかな、親が。
ああ、でもそういうのあるよね、
小さい
時の。してるん
だ。そうだから、イメージ、味で思い出すあれなのか。
はい、メール紹介していきます、はい。木曜オリジンチャンプラって、ともきさん、秋山さん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
万代！
つたやおろく店のサブウェイが閉店し、あ、そうなんだ。
え？
新しく松の屋ってカツ丼屋さんがオープンするそうです。改装中。松の屋ってあれですよね。内地の。
沖縄に、オレンジのあれですよね。
そうそうそうそう。
沖縄に、
あ、沖縄にできるの？
あれじゃないの？アジアのマックスバリューの敷地内に、カツ丼屋。
いや、あれは、あれは、カツの屋。
カツノヤ、
あれは愛知県かどっかの人ね。あっちもまたうまいんですよね、カツ丼。
松の屋って、
いや、松の屋ってあのオレンジのじゃないですか。
あれだよね、そのすき家みたいな仲間で、ね。
そうそう。
そう、東京では見たことある気がする。
そこのカツ丼屋。
あれラッキーまたちっちゃくなってないか、散髪したのかな、散髪した、ね、顔周りを
可愛くなってます、メルの続きですね。近くにはセブンイレブンもオープン、賑やかになりそうです、はい、近くにできるんだ、
近くどこ、
だから伝えよ6店の近くじゃん、
松山はもうね看板出てあとオープンするだけみたいな状態ですけど、
とあれか、琉球新報のところ、琉球新報とあと新都心のあのメインプレイスの近く、
一気に何店舗か、あの7月11日に
14店舗かな、一気に、
そうなんだ、松山のとこが第1号店で先行してたと思ってた、
うん、もうあれはああもう14店舗か何店舗か一気に7月11日に同時オープン、
じゃああと13箇所探さないといけない
の、ワクワクするなよ、はい、話変わって変わるんだ、はい、最近 YouTube のあなたのおすすめにワンピースの感動シーンで編集した動画が上がってきました、見た結果涙が止まらなくなり、シアさんまだ見てないと思う話も含まれてましたが見てませんか、それでは放送頑張ってください、めっちゃ笑っちゃう、
いやごめんなさいごめんなさい、万代さんが涙をボロボロ流しながらパソコンに向かってるというかスマホを眺めてるっていう絵を想像したら笑ってしまいました、
いやこれ、
ワンピースか、そうだね、俺そうだ、ワンピース見てるって話してたでしょ、はいはい、ただもう今まで自分が持ってるその89巻までしかないんだけど、うん、今出てる93ぐらいあるんだって、
はい、
もう89までいっちゃったから、
あ結構早くないですか、
早いっすね、
結構戦闘シーンがうるさいから結構俺
あ飛ばしちゃうんだ、
飛ばすっていうか、まあ、パラパラって感じ、なんか戦闘シーンあれもうどこのアングルだばみたいな、
あじゃあ、まあ、片栗とのとこは飛ばしたんですか、
片栗知ってんの、
いや知ってますよ俺全部見てます、
あそっかそっか、あのルフィとな、
はい、
あ
のそう私多分分かんないわ、もう
ルフィと片栗が終わって、うん、もう今次の話を待ってる
から、カカオ島から最後逃げ、
そうそう今逃げれるかなみたいなところ、
あ、はいはいはい、
あのビッグマムから、
うん、はいはいはい、このあとなんか展開がすごいなんかいろいろ、
マジで、
はい、って僕はなりましたね、
でも俺漫画倉庫でもさ、ギャオさんでもさ、古本屋に行ってさ、ちょっとブックオフ
探してるんですか、
探しに行きたいなと思って
て、じゃあ11月まで待てるんだったらその残りのやつ誕生日プレゼントであげますよ、
11月まであ
と5ヶ月待って、あと5ヶ月
したらあと何冊単行本
で、じゃあ毎月言ってってください、今 何巻まで来てるって、
だから90から93ぐらいまで今持ってないですよね、
持ってない、
あでも3冊か、
あでもじゃ
あ、じゃあその時ぐらいの近くの新刊を買えばいいのか、
うん、であれでも意外に高いんだね、
高いよ、
450円ぐらいの、
普通に計算したわけ、90巻まで買ったとして36,000円、1冊400円として、はいはい、っしゃ結構な、
でも、
ごめんね、旧具しかしの俺さんから、うん、秋山さん違う話しようぜって来てる多分私が見てないからねって言ったから、うん、もうあの俺さんも多分興味がないんだ、
あれ何巻の時点でかな、何巻の時点か忘れましたけど70巻か80いかないぐらいで2億冊いってますから、ワンピース
一番売れてるんだっけ、
そう世界で、
ドラゴンボールじゃないの、
ドラゴンボールを超えるんじゃないかだったか、超えたかどっちかでしょ、
ドラゴンボールは超えてほしくないな、
世界で2億冊ですよ、1巻が2億冊出てるんですよ、同じ単行本が、
あそういう意味
わかんないですけど、
いや
だからいろんな世界中に1巻がいっぱいあるんですよ今、うん、世の中にすごくないですか、あと1個だけ話させてほしいのは、ウォンデット見ました、
見てない、
このワンピースの言ったら、うん、読み切りの時に走りのやつで短編集みたいなのが何個かある、小田栄一郎さんの読んでないですか、ウォンテッドを古本屋で探して買って読んでください、あのこの後の90巻に行くまでに、
なんで面白いの、
一回それも読んでルーツというか、
あ
小田栄一郎の
ワンピースのルーツみたいな
のあります、あの、ロマンスドーンっていうタイトルだったんですよ昔、そこでシャンクスとの話がそこに入ってて、それの中にある短編集のやつとかがのキャラクターとかが実はおいおいワードで出てくるので、
そこまで考えてんだ、
なると思います、
自分で染めてるんですか、
ここでつながるんだみたいな、
いや
終わった、
ええ、
一応僕があと一個だけ言わせてくださいっていうワンピースの信也さんにおすすめのやつは、うん、ウォンテッドっていうその短編集みたいなやつね、
秋山俺さんと今髪の毛染めてるか染めてないか話してた
いやちっちゃい声でほら万代さんは気についてきたでしょ、ウォンテッド面白かったなって
、はい、
ね、
ね、ということでワンピースの話は以上です、はいはい、もう一つ紹介しますね、うん、はい、さいつとめです、先月から宝くじの公式ホームページで宝くじが買えるようになって登録したら、
ネットで買えるようになったんですよね、
クレジットカードが指定されているためしばらくネットを見なくなり、うん、今月ぐらいから今度はポイント制度になって、うん、 QR コードを購入時にかざしたら1ポイント買えるようになったが、久しぶりに宝くじサイトを開いてパスワードを入力したらエラーが出て諦めて、うん、昨日久しぶりにネットを開いて再度パスワードの忘れたやつを取ったらやっとパスワード変更ができて、朝に QR コードを印刷し、今日の夕方にロットを買いに行ったら、その QR コードは発行して10分しか有効しないと言われ、にり、今ネットで会員カード発行の手続きを終えて届くのが楽しみですと。
いろいろあったんだな、さから。
ちょっと QR コード発行して10分って結構きつ厳しい話ですよね。
だからもうその今やりながらってことじゃないですかね、QR コードの。
携帯でってことか。
もうだからスマホの時代だからっていうので。
紙で持ってくることはあれなんだね。
今ほらネットはさ、すぐにもやらないと危ないってなってるからね。
うん、まあそうだね、うん。宝くじか買ったことないな。
俺も宝くじね。ワンピースがそれこそ今スクラッチで
出てますからね。こらこらこら戻すな、
はい、ワンピーススクラッチ
戻すな、こら、
ワンピーススクラッチやってみたね。前までドラゴンボールスクラッチだった、
はい、でワンピースになってワンピースのこの数々の名シーンを振り返りながらみたいな告知というか CM やってたりとかしました。
素敵。
ただね、このドラゴンボールとか、うん、ワンピースとかの人気作品のこのコラボのスクラッチを売り出したらまあ買えないっすね。
なんで？
人気すぎて。
ああ、なるほどね。
どこ行っても売り切れてる。
あ、みんながね買っちゃうんだ。
そう、こぞってドラゴンボールとか言われてもすぐなくなるし。
なるほど。そういうまたデメリットもあるんですね。
そう、あっち側としてはその成功なんでしょうけど、うん、戦略的には本当に買いたい、本当にというか買いたい人全員に回ってないっていうのがちょっと寂しいかなっていうのはありますね。ちびまる子ちゃんの時はずっと買えましたけどね。
なんでしょうねこれね。
いや、なんかね、ちびまる子ちゃんシリーズが長かったんですよ。だから多分頻繁に変えたイメージがあったんですけど。
ちたみにさっき出てた松の屋、はい、松は松屋のとんかつ屋さんみたいな、とんかつ業態になるのかな。松が漢字で野屋がひらがなです、ね、
オレンジの看板のやつですね。
そうそうそう、看板は一緒ですね。
沖縄にないやつですよね、
まあ、松屋の看板があれだけど松の屋は微妙にちょっと、まあ、看板は違うかな、茶色いやつ。
要は同じあれで かつ専門店
ってことね。そうそう、業態が違うっていうですよね、とんかつ。
でも美味しそう、行ってみたい。だってあの蔦屋でしょ、おろくの、
うん、のはい、あのとおろく病院の近くかな。って書いてありますよ。あ、まあ、これはセブンイレブンの話かな。
あ、セブンイレブンだと思います、
うん、那覇西港通りにセブンイレブンできますよ。あとおろく病院の近くにもできますと。
那覇西の通りにできる
って、あと坪屋通りのとこって、坪屋通り、
坪屋通り、うんうん、あっちに
どこ、我が町の近くってこと。
いや、あっちは坪川だ。坪川坪屋はあの小倉の近くだね。
中央郵便局の近く。
そうそうそうそうそう、シェイキーズとか
中の方にできるんですかね。できる
かね。この、でもやっぱ多分混むはずよ、7月11日いろんなところが。
いや、それこそだから来週パルコオープンするって言ってるじゃないですか。
はい、
事務所行く道がまあ混むじゃないですか。
あ、そうだね。
海空トンネルできてからも混み始めたのに、うん、まあね、だから渋滞情報今後またもっと。
秋山さんリアルにあのパルコからあのラジオに来るので。
あ、うん、そっか、パルコにあの移動になったんです
ね。そうそうそう、あのもし間に合わなかったら電話つないでください。
わかりました。
渋滞情報をお届けします、秋山さんから。
ラジオっぽい
ね、はい、ということで、
はい、
はい、もうお時間、
さあもうお時間間もなくでございますよ。あの、うん、もう明後日ライブなんですよね、うん、
おい、
6月22日第4土曜日になりました。オリジンお笑いライブ気象転結ボール279かな、
うん、
また天物で、1500円で、うん、19時スタートでやりますので、うん、ぜひチケットの方も、予約の方よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、お願いします。
そしてですね、うん、そのライブが終わった来週かな、うん、になるのかな、29、30かな、28、29かな、
うん、
あの手元に今チラシがないんですけど、こっちにフライヤーがなくて、先週も言ってた絆祭りが、
はいはいはい
は
い、
もう来週沖縄開催が決まりまして、時間も分かったんですよ。昼11時から夜8時までかな、
うん、お、結構長い時間、
はい、で琉球新報ホールのエントランスでもうそのフードの出店とか、あとそのステージがあって、うん、お笑いライブとか無料で見れたりとかありますので、そう、
結構オリジンから出るよね。
そう、
3組ぐらい、
ノーブレーキさんと、リクエストとしんとすけ3組出まして、で、北海道からヨシ&しんちゃんさんと、あと36号線っていう、うん、あのコンビが去年までその 主催のね、うん、社長曰く去年まで全然面白くなかったのにこの半年ぐらいで急にめちゃくちゃ面白くなった。
そんなことある？
じゃあ沖縄連れて行くっつって今回初めて沖縄来るっていう。
めっちゃ楽しみ
だ。だから俺もめっちゃ楽しみだ。だから見に行こうかなと思って。
僕もちょっとあれ見たんですよネットで。うん、はい。料理めっちゃうまそうだな。
めちゃくちゃ。ガラクのスープカレーと札幌比叡の。
ラーメン食べたい。
エビ味噌ラーメン。
めっちゃうまそう。
めちゃくちゃうまそう。もうどっちも沖縄の上陸なんで。
これは店舗？それともなんかよく物産展みたいな感じ？
物産展的な感じで、そのもうだから屋台の感じでその会場に並んでるっていう。
いいな、行きたいな。
それプラスヌージボンボンゼットさんの黒カレーと、ラムテの親子イクラ丼ですよ。
あれも美味しそうだったな。
イクラ親子丼か。
めっちゃ海鮮イクラ丼親子丼。
ラーメン食べたい。
はい、というわけで、今週来週とイベント盛りだくさんでございますので、はい、ぜひチェックして遊びに来てください、うんうん、というわけで本日も、たくさんのメールとツイキャス、そして差し入れまでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来週、お会いしたいと思います。それでは、この後リハ行ってきます。トボキと、
はい、来週は博多からいます。あらかしなとお休みです。
お休みですね、しやさん。はい、劇の図から秋山ひとみでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
化粧水使います。